ただいまコリントの信徒への手紙1、12章の27節から31節前半をお読みいただきました。27節をもう一度読みします。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。パウロが福音を述べ伝えて建てられることになりましたコリント教会ですけれども、今混乱した状態にあったということが知られています。で、教会の混乱というのは、突き詰めると礼拝の混乱というふうに言えます。で、教会の命である礼拝の混乱が、コリント教会にとって非常に大きな痛みとなっていました。で、そのことを今はエフェソが離れたところにいるパウロが心配し、なんとかもう一度教会が正しく歩みをすることができるようにとこの手紙を書き送っています。で、ここには、まるで父親のように道を外れた子どもを心配し、諭し、教え、励ます、そういう、パウロの姿が見えています。で、また、コリント教会の礼拝の回復、どんなふうに神様にお仕えすることが本当に正しいあり方なのかということを、コリント教会の人たちに考えてほしいというふうに願っている、パウロの姿勢というものも見えています。で、ここで、パウロが改めて強調するのは、あなた方はキリストの体だ、一人一人はその部分だということです。で、以前も聞いたのですけれども、私たちがキリストの体の一部とされているということは、信仰によって理解できるものです。で、洗礼によって教会の一員として招き入れられて、聖餐に預かってキリストと共に生きると、そのことによって私たちはキリストの体とされています。で、そして、そのことは具体的にはどういう姿をとるかというのが、今日の箇所のすぐ前ですけれども26節に、記されています。26節を見ますと、一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのですというふうにあります。キリストの体の一部とされた私たちそれぞれは、だからこそ互いに思いやり配慮し合って、共に苦しみ共に喜ぶ、そんなふうにパウロは書いています。で、本来こうした本当に美しい、麗しいあり方というのは、罪ある私たちには不可能なあり方でした。で、けれども、それが教会の姿として可能になったのは、イエス様による十字架の罪の許し、恵みの福音が届けられて、互いが許されて、新しいものとされ、許されたものとして生きることをできるようになったからです。許されたものとして主の体に属するものとなって、共に苦しみ共に喜ぶという姿へと変えていただけるのだというふうに、パウロはここで記しているわけです。そして、そのことを、その恵みを最もよく表すのが私たちの礼拝だというふうに話は続いていきます。礼拝において私たちは福音を聞いて味わい、キリストの体と血に預かって一つとされて、賛美と感謝を持って過ごすものとされます。キリストの体の一部である、私たちがキリストの体に属するものとされているということは、この礼拝をお捧げするということによって、確かにされていきます。それで、このキリストの体の一部とされている私たち教会がどんなふうにして正しい礼拝を捧げていくのか、キリストの体として歩むにはどうしたらいいかということが、大切なことになっていきます。で、キリストの体とされた私たちが、その体をどういうふうに健やかに保つことを許されるのかということで、その次の28節からの言葉が書かれていきます。 人一人がキリストの体の部分だというのはどういう礼拝、どういう神様への使い方で表されるのかということです。で、28節を見ますと、神は教会の中にいろいろな人をお立てになりましたというふうに、書いてあります。教会の礼拝のために神様がいろいろな人を立ててくださったと。で、そのお立てになったという言葉は、任命されましたというふうに訳されることもあるんですけれども、神様が任命した人たちがいる、キリストの体としての教会において、キリストが治めておられるってことを表す人々として立てられた人たちがいると、キリストの体のために必要な一人一人なんだというふうに言われます。そして28節は続いて、第一に使徒、第二に預言者、第三に教師という順番がつけられていきます。第一、第二、第三というふうにあって、その次に、奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者というふうに続いていきます。で、1、2、3、そしてその次に、それから次にというふうに言われていますから、おそらく、この1、2、3番目までの職は特別な扱いを受けていて、それから次、そのまた次というふうに、後ろの職というのは、ある意味で階に置かれているということが分かる書き方がされています。で、ここに、パウロの教会のこの務めに対する、捉え方というのが表されていまして、使徒、預言者、教師の職というのが重んじられていまして、特別な役割を負っているということが、明らかです。で、その他の役目は前の3つに準じるというわけです。で、けれども一般的に言って使徒や預言者や教師と呼ばれる人たちよりも、例えばもし教会の中に奇跡を行う人が、また病気を癒す賜物を持つ人が、あるいは援助をする人がいたとしたら、その人たちの方が人の関心を集めたり、また人の役に立つ、直接的に役に立つ、ありがたいと思われたりする役だというふうに考える場合だってあると思います。前に出てくる3つの職よりも役に立ちそうな気がするというふうに言われたら、本当にそうだなというふうに思ったりもします。で、けれども、その教会の在り方ということを考えるときに、先に示された職よりも後ろに出てくる職の方がクローズアップされたり、あるいは同等の位置を与えられたりすることはあるかもしれないんですけれども、パウロはここで教会がキリストの体として建てられていくためには、使徒、預言者、教師、その役目が特別に大切なものだということを考えました。で、それでは神様がこの職を与えられたのは、どういう意味があるのかということが問題になります。で、この 1,2,3 というふうに示されているこの3つの職というのは、一言で言うと福音を語る人たちのことです。で、使徒というのは、使わされたもの、神様から使わされたものという意味の言葉ですけれども、福音を伝えるために使わされた人たちです。で、預言者も旧約聖書の時代以来ずっと御言葉を預かり、そして伝える人でした。で、教師もまた人々を御言葉へと導くために教える人たちのことでした。キリストを信じる人々が起こされるように、人々がキリストを信じて歩むために福音を伝えて生きる仕事をする人たちです。福音を伝えるということは、教会にとって最も重要な務めであって、本当に美しい務めです。これを失っては教会は成り立ちませんので、それで御言葉に関わる使徒、預言者、教師が重んじられます。伝える人たちがいてこそ、どんな時も主が共にいてくださるっていう、許しの福音を聞くことができるようにされます。正しく説教がなされて、御言葉が語られて教えられる、 聖霊の導きによってそのような歩みがなされるということが教会にとっては欠かせないものです。でイエス・キリストも御言葉を伝えてくださったお方です。そして弟子たちに宣教命令を与えて、マタイによる福音書の28章の最後のところで、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいというふうにおっしゃいました。で教会が最初から、今に至るまで、そしてこれからもずっと御言葉を伝える務めに励んでいくということを改めて、パウロの言葉から教えられます。でそれで教会は、御言葉を伝えることを中心に据えて、その職を重んじ、その職に就く人を育てる務めを負います。私たちの教会も、神学校とのつながりがありますけれども、神学校が神学生を育てて、またすでに牧師として立てられた人たちを支えて教会での務めを負うように育てる、教会の根幹を担っている、そういう働きをしているということを覚えて祈っていくことが、教会のもといに関わる本当に大事な務めであるということも思わされます。でさて、教会にこうした務めに就く人がいるということですけれども、その他の人たちはどうなるでしょうか。で28節に記されるような務めというのは重要であるということが分かりますけれども、教会、キリストの体に属する一人一人の中には何の役目も負っていないと思われるような人もいるのではないでしょうか。で確かにキリストの体の一部であるけれども、特別な仕事を与えられていない人というのはどうでしょうか。そしてパウロの言葉を聞いたコリント教会の人たちにとっても、このことは一つの疑問点であったのではないかと思います。それで、その疑問に答えるようにして29節と30節でパウロがその疑問に答えるようにして書いています。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行うものであろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が異言を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。でコリント教会には、自分たちは霊の賜物を持っている霊の人だというふうに言って、自分たちは他の人と違うんだと言って誇る人たちがいたということが知られていまして、パウロがそれを戒めてきています。今まで のこの手紙の中でそうだったんですけれども、そしてみんなそれぞれが聖霊の賜物をいただいているというふうに語って、その自分たちは霊の人だと言って誇る人たちのことを戒めてきました。そして互いをいらないと言ってはいけないということも語っています。で今日の箇所の前ですが、15節のところでは、足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうかという有名な言葉を、書いていますが、体のどの部分も一つ一つ役目を負い、互いに配慮し合うのがキリストの体だというふうに言って、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要だと、一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶというふうに、キリストの体の一部とされている人たちが神様によってその部分として立てられているということを教えてくれました。使徒、預言者、教師のような役目を与えられていない人も、またここに挙げられている奇跡を行ったり病気を癒したり援助したり管理したり異言を語ったりそれを解釈したりする、そういう役目を特別に持っていない人も、大事な欠かすことのできないキリストの体の一部であって、体を立て上げるために必要な礼拝を成り立たせるという務めを担っています。で礼拝を捧げるというこのことが まず私たちに与えられている本当に大きな務めです。でパウロは、自分たちは霊の人だというふうに誇った、コリント教会の人たちに人を見下げるあり方ではなくて互いに配慮し合って礼拝を捧げていく一つの体なる教会として礼拝を捧げるようにというふうに進めました。で神様から聖霊のお導きによって私たち一人一人にもそれぞれふさわしい賜物が与えられています。ある人は伝道者教師として、またある人は信徒として、ある人は役員として、ある人は奉仕者として、皆が同じ務めに召されているのではなくて、それぞれに賜った使命があります。そして何よりも私たちは礼拝を捧げるというその大きな務めを与えられています。で互いの務めを重んじて一つの体として礼拝から礼拝へという生活を示されています。そしてここまで語ってきましたパウロですが、31節の前半のところでは、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさいというふうに、もっと大きな賜物があるんだというふうに言っています。でここへ来てパウロの話が急に違う方向へ進んでいるような印象を受けます。で例の賜物の話というのが12章からありましたし、キリストの体である教会の話というのも続いてありました。で教会の一部として一人一人賜物を与えられているということや、その賜物は礼拝のための賜物だといったことがあったんですけれども、もっと大きな賜物があるという話が急に、ここに出てくるわけです。そしてその賜物っていうのは愛なんだというのがこの先13章にかけて語られていきます。つまり愛の話になっていくわけです。そしてこの愛という賜物は使徒、預言者、教師、また奇跡を行う人、病気を癒す賜物を持つ人、異言を語る人、それを解釈する人、援助する人、管理をする人、そういった賜物よりももっと大きな賜物なんだというふうに言います。でここで、もっと大きな賜物というこの賜物という言葉は、カリスマタ、カリスマという言葉でして、恵み、神様から恵みとして与えられた賜物という意味です。でその恵みの賜物である愛を他の多くの賜物とは比較にならない最高の道としてパウロは示しています。でそうであるとしますと、私たちはそれをこそ求めるべきである。恵みの賜物がある、それが愛であるというふうに理解することができます。でパウロの話はここで急に変わっているように思いましたけれども、実はそうではなくて、礼拝を捧げるという話でしたから、礼拝を捧げるということは結局のところ神様に愛されている、神様を愛しまた人を愛することであるから、パウロはここで愛を求めるようにというふうに語るのだというふうに思います。キリストの体なる教会が礼拝を捧げるのだというところから始まって、愛を求めるというところへ行き着いているのは自然なことです。私たちは礼拝を捧げるということによってキリストの体の一部とされているということを確認し、また愛を学び愛に生きることになるからです。私たち一人一人神様から与えられた賜物に感謝し、許されたものとして福音に預かり、礼拝から礼拝へ歩むものとされたいというふうに願います。また愛という賜物を熱心に求めるようにと示されている言葉をここに留めたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、 主の日の礼拝をこの夕べもまたお捧げすることを許されてありがとうございます。シエスの礼拝、主日礼拝に続いてこのようにして教会が礼拝から礼拝へと歩む歩みを与えていただいています。恵みを感謝申し上げます。私たちは本当に欠け大きい、また罪あるものですけれども、福音に預かって御言葉を聞いてイエス・キリストの許しを受けて聖霊のお導きによってキリストの体の一部とされ、この交わりの中に入れていただいていますことを感謝申し上げます。その教会の職として神様がいろいろな人をお立てになったことを聞きました。そして私たちは何よりも礼拝の務めを負っていることも聞きました。どうか終わりの日に至りますまで地上での礼拝を捧げ続けていくものとしていただけますようにお願いいたします。また教会に建てられています一つ一つの職が聖霊のお導きによってその務めを、なしていくことができるようにお一人お一人を祝福しお導きくださいますようにお願いいたします。私たちの教会が神様によって招かれてこのような意味をすることを許されています幸いを感謝申し上げます。どうか山梨県下の教会、日本の教会、世界中のすべての教会が一つとされて神様に賛美を捧げ続けるものとなることができますようにお導きください。たくさんの悩みや苦しみや困難の中に置かれているお一人お一人をどうぞ神様特別に捉えてくださり、御言葉の慰めが与えられますように、また重い責任を負ってそれぞれの仕事を果たしておられるお一人お一人に神様がいつも伴ってくださり道を開いてくださいますようにお願い申し上げます。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。